第10章、生地、バッター、構造、世界料理の構造地図より、この章を読み終えたとき、パンケーキのバッターやビスケットの生地のレシピを、もう同じ目で見ることはなくなります。素材リストの下に、一握りの変数、グルテン、油脂、水、膨張剤、熱、時間、がある特定の時間の形に向けて、調律されている姿が見えるようになるからです。時間の形とは、液体やペーストが食べる人が噛みつく構造物に変わっていく、その途中の姿のことです。1、料理人は時間の形を組み立てている。家庭での焼き菓子の失敗には共通する瞬間がある。鍋やオーブンの前に立ち、何が起きたのか言葉にできない瞬間だ。パンケーキが薄く広がりすぎた。ビスケットがレンガのように硬くなった。シナモンロールの内側がへたって沈んだ。カスタードが分離した。エビ天の衣が軽い衣ではなく濡れた靴下のようにべったり張り付いた。レシピ通りに作った材料も合っていた。それなのに鍋の中にあるものはレシピが約束したものではない。大抵の家庭料理人はこれを技術の問題と読む。もっと混ぜればよかった。寝かせるべきだった。もっと冷たいバターを使えばよかった。正しい診断の時もある。けれどもっと多いのはその前の段階で自分が何を組み立てているはずだったのか、その形を見ないまま作業していたという見落としだ。生地は素材のリストではない。バッターは生地を水で薄めたものではない。カスタードは味付けされた液体ではない。それぞれは時間をかけて組み立てられる構造で、料理人の仕事はボールが熱に近づく前に、自分が今どの構造を組み立てようとしているのか、そのためにどの変数を調律しなくてはならないのかを、分かっていることだ。この章は製パン職人が言う構造と料理人が言う時間の形、ここで生地が膨らみそこで固まり、外側はカリッと内側はふんわりとの話だ。読み終えた時、あなたはどんな生地やバッターのレシピも混ぜる前に変数がそれぞれ何をしようとしているか、出来上がりがどうなるかを予想できるようになる。失敗を読んでどの変数が狂っていたのかを名前で言えるようになる。形はごく少数の素材がごく少数の仕事をそれぞれの瞬間にしているだけで組み立てられている。グルテン、油脂、水、膨張剤、ボールの中の小麦粉から皿の上の完成した構造までの間に、料理人がやっていることのほぼ全ては4つの変数の調律として読み解ける。この4つだけが存在するわけではない。熱と時間はパラグラフ3で加わる。けれどこの4つこそが料理人がマトリクスをどんなものにするかを決めるときに回しているダイヤルだ。4つはこれ、グルテン、タンパク質のネットワーク、油脂、ネットワークを邪魔するもの、水、ネットワークを成立させるもの、膨張剤、ネットワークを広げるもの、それぞれが一つの仕事をしている、そしてその仕事は大抵他のどれかと反対方向に働いている。料理人は常にそれぞれをどれだけ、いつ入れるかを選んでいる。グルテン、タンパク質のネットワーク。小麦粉は水に濡らされて練られると、2種類のタンパク質、グルテニンとグリアジンがネットワークを作る。これがグルテンだ。このネットワークがパンに歯ごたえを与え、パスタの生地をシートに留め、ピザの皮を成立させる。グルテンがなければ、生地はただの濡れたでんぷんだ。逆に、グルテンが発達しすぎると、本来柔らかいはずのもの、ビスケット、パンケーキ、天ぷらの衣が硬くなる。料理人はグルテンを3つの方法でコントロールする。第一に粉の選択。強力粉は薄力粉よりタンパク質が多い。第二にそもそも水を加えるかどうか。乾いた粉のままならグルテンはできない。第三に最も重要なのは混ぜる量だ。バッターをひと混ぜするのと生地を十分こねるのは全く別の操作だ。前者は繊維をかろうじてつなぐだけ。後者は意図的に長く伸びる弾力のあるメッシュを編む。ごわごわパサパサ、硬い、結果になる失敗のほとんどはグルテン肩の失敗だ。大抵は混ぜすぎ、時々粉の選択ミス、両方のこともある。逆に構造がない、へたった結果になる失敗は、その反対、必要な場所にグルテンが足りていなかった。油脂、邪魔をするもの。油脂はグルテンが完全なネットワークを作るのを止めるものだ。 油脂で覆われた粉の粒は隣の粒と結びつきにくい。だからビスケット、冷たいバターを粉に切り混ぜてから水分を加えるは柔らかく層になって焼き上がる。グルテンが形成される瞬間に邪魔が入っているからだ。だからブリオッシュ、バターをたっぷり入れた発酵生地はリーンなバゲット生地より強度を出すのにずっと時間がかかる。こねている間、油脂が常にネットワーク形成と戦っている。料理人の選択は油脂をいつ入れるかに尽きる。水より先に油脂が入る場合、ビスケット、パイ生地、シューガワ、グルテンの形成はそもそも頭打ちになる。すでにグルテンができた後に油脂が入る場合、ブリオッシュ、クロワッサンの折り込み、油脂はネットワークの中に入り込み柔らかくはするが形成は妨げない。最後に入る場合、仕上がりのソースに溶かし込むバター、完成したカスタードに混ぜる卵黄。構造への仕事はほぼゼロ。風味と口当たりへの仕事だけ。マトリックスはすでに固まっている。ケーキ生地は構造的に言えば水より先に油脂が来てしまった生地だ。ビスケットも同じ。水より先に油脂が来て議論に勝った結果、同じパターンが別の名前で繰り返される。成立させるもの、水はグルテンが形成されるのを可能にするものだ。砂糖、塩、酵母の栄養素を溶かすもの、熱を加えるとでんぷんを乗り化させるもの、蒸気で膨らむときにネットワークがしなやかに伸びるのを可能にするもの。水がなければ小麦粉はただの粉だ。ここでの変数は加水率、粉に対する水の比率だ。加水率 50% 前後のパスタ生地は密で伸ばせる。加水率 100% のパンケーキバッターは流せる。シューガは卵を加える前に鍋で半分加熱するは厚いペースト状になる。でんぷんがすでに水を吸い結合してしまっているからだ。同じ粉が加水率次第でシープにも塊にもペーストにも流体にもなる。加水率は膨張剤に何ができるかも変える。水分の多い生地は蒸気を逃がしやすく気泡が自由に広がる。だから高加水のパン生地は粗く不規則な気泡を持つクラムになり、しっかりした生地は均一で詰まったクラムになる。膨張剤、広げるもの。膨張剤はマトリックスに気体を導入するものは何でも当てはまる。一般的な4つの種類があり、料理人は自分がどれを使っているか自覚しているべきだ。酵母、生きた微生物、糖を食べて二酸化炭素を数時間かけて発生させる。遅い、複雑な風味を加える。パン、ブリオッシュ、シナモンロール、ピザに使う。化学膨張剤、ベーキングパウダー、ベーキングソーダ。早い、液体や熱に触れると反応する。それ自体は風味の深みを加えない。パンケーキ、ビスケット、クイックブレッド、ケーキに使う。物理的膨張、卵に泡立てた空気、生クリームに泡立てた空気、壊れやすい。料理人が熱を加える前に手で気泡を作る。スフレ、スポンジケーキ、一部のパンケーキに使う。蒸気、生地にすでに含まれる水分が熱で蒸気に変わる。シューガワ、ポップオーバー、適切に揚がった天ぷらの衣のふっくらの正体。膨張剤の選択はプロセスの速度を決める。発酵生地は焼く前に何時間もの発酵を望む。パンケーキバッターはボウルから鉄板まで素早く運ばれたい。なぜならベーキングパウダーは液体に触れた瞬間から反応を始めているから。スフレは料理人がドアに応対している間にカウンターに置きっぱなしにしたくない。スフレはすぐに食べられたい。なぜ膨らまなかったのかの大半は膨張剤とタイミングの不一致だ。発酵生地が急がされた。パンケーキバッターが寝かされすぎた。スフレが待たされた。それぞれが使っている膨張剤に対して間違った時間の形を当ててしまっている。3.6 つのマトリックス、上空2の変数は抽象的だ。料理人は調理台に立って今加水率を調律しますとは言わない。台に立って具体的な何かを作っている。下の6つのマトリックスは家庭料理人が出会う時間の形のうち最も一般的なものだ。レシピがどのマトリックスを組み立てようとしているのかを見抜けるようになれば熱を加える前に挙動を予測できる。マトリックス1、液体バッター。バッターは乗り物。最初のマトリックスは 最も緩い液体バッターはほとんどが水または牛乳ココナッツミルクで、そこに粉が流れる程度の濃度で浮いている。グルテン形成は意図的に最小限、練りすぎた液体バッターは硬くなる。マトリクスの仕事は料理そのものになることではない、料理を加熱された状態に運ぶことだ。日本料理の代表例は天ぷらだ。バッターは冷水、しばしば氷を入れる、薄力粉、時に溶き卵、箸で粉が湿る程度にだけ混ぜる。ダマは許容されるどころか望ましい。完全に水はしなかった粉の粒が揚げ油の中で天ぷら特有の不均一なカリッとした衣を作る。天ぷらはほぼ全ての変数においてパンの正反対だ。パンは温度を求める、天ぷらは冷たさを求める。冷たさはグルテン形成を抑える。パンは長いこねを求める、天ぷらはほとんど混ぜない。パンはグルテンネットワークが発達することを求める、天ぷらは抑えることを求める。これがマトリクスとしての生地の正反対の代表例。主眼はグルテンを発達させないこと。天ぷらのレシピが氷水を使え、粉の塊が煮える状態で混ぜるのをやめろと書くのは、この変数を調律しているからだ。ベトナムのバインセオは同じ原理に違う素材を当てたものだ。バッターは米粉、水、ターメリック、最も簡略な形ではたった2つの素材。米粉にはそもそもグルテンがない。だから料理人は何かを抑える必要すらない。加水率を合わせ、煙が上がるほど熱い鍋に薄く流す。それだけだ。バッターは小麦のクレープにあるような歯ごたえを全く持たない。もろくレース状の皮になる。料理の名は、バッターが油に当たる時の音から来ている。マトリクスは、ほぼ文字通り、その、ジュッタ。基本のパンケーキバッターは、このマトリクスの小麦版で、最も素朴なものだ。粉、牛乳、卵、少量の油脂、ベーキングパウダー、塩。料理人は加水率を、バッターが流れるが垂れない程度に調律する。混ぜ方を、グルテンがかろうじて目を覚ます程度に調律する。硬くなったパンケーキは、料理人がバッターを叩き伏せた、一度か二度のフォールドで止めなかった、そのどちらかだ。このマトリクスの揚げ物に関する安全について、天ぷらは170から180度しの油を求める。バッターがすぐ固まる温度で、内側のエビが火が通る前に衣だけ濃くなる温度ではない。小さく重い鍋を半分以下の油で使う。揚げ種は油の表面の近くから落とす。高い位置から落とすと手首に熱い油が跳ねる。金属の蓋を腕の届く範囲に置き、揚げ始める前に油が燃え上がったら蓋で覆って消すと決めておく。油火災に水をかけてはいけない。熱い油の上の水は小さな爆発だ。揚げ場は料理人が意図的にゆっくり動くべき場所だ。マトリクス2、湿った粉ベースの衣バッター。バッターは化粧。2番目のマトリクスは一見すると最初と似ている。流せる粉ベースけれど違う仕事をしている。天ぷらの液体バッターが皿の上で軽いように設計されているのに対し、湿った粉ベースの衣バッターはしっかりしたものとして設計されている。覆う、厚みを出す、下にあるものの食感を隠す。スペインのカラマレスフリトスは最も綺麗な例だ。イカリング、ツルツルしてミネラルっぽくて舌の上でやや異質が、湿った粉のバッター、単純な粉と水のスラリーのこともあれば、炭酸水やビールを混ぜて膨らみを出すこともある。にくぐらされ熱い油に落とされる。皿に届くのはもうイカリングではなく、黄金色のわずかにふっくらしたディスクで、たまたまイカが内側に入っているという姿だ。食べる人は衣を噛み破って柔らかい中身に到達する。バッターは舌の食感を化粧で隠した。これもカラマレスフリトスのバッターが天ぷらより粉の比率が高い理由だ。料理人はボディのある衣を求めている。繊細な薄いベールではなく、わずかにカリッとした厚みを求めている。両方を食べたことのある読者は舌の上でこの違いに気づいているはずだ。安全は天ぷらと同じ170度から180度しの油、小さい鍋、金属の蓋を準備、 油の表面近くから落とす。ディスクは同じ。違うのはマトリクスだけだ。マトリクス3、パンケーキケーキのマトリクス、脂率主導、バターと卵が多い。3番目のマトリクスは、バッターがケーキに近づく場所だ。決め手の変数は、リッチさ。これらのバッターは粉に対して、相当量のバターと卵を含み、出来上がるのはクレープではなく、しっとりと構造を持った小さなケーキだ。日本のどら焼きは、世界で最も整然とした比率がマトリクスを決める例の一つだ。バッターは粉、卵、砂糖、蜂蜜少々、みりん、ベーキングソーダ、ごくわずかな水。手のひらより少し大きい薄いパンケーキを2枚焼き、間に甘いあんこを挟む。マトリクスは一口の中で2つのことを同時にやっている。ケーキはあんこを支えるだけしっかりしていて、口の中できれいに溶けるだけ柔らかく、蜂蜜が与える艶やかな金色をしている。マトリクスはパンケーキと小さなケーキの継ぎ目で調律されている。フランスのマドレーヌは同じ系統のマトリクスをさらに進めたものだ。粉、砂糖、バター、卵がほぼ等量。生地は冷たく寝かされ、グルテンは緩み、バターは固まる。オーブンは焼けつくほど熱い。冷たいバターが熱い型に触れた瞬間、蒸気にパッと変わり、有名なボッス、コブを最初の30秒で押し上げる。その後、ケーキが周りで固まる。グルテンは静かに保たれ、油脂は高く。水は少なく、膨張剤は化学的、ベーキングパウダーと物理的、卵に泡立てた空気と熱的、冷たいバターからの蒸気が組み合わさっている。このマトリクスは、他のマトリクスと違って寛容だ。バッターを冷蔵庫で一晩寝かせれば、すぐ焼くより良いマドレーヌになる。容量ではなく重量でスケールすれば信頼できる結果が出る。マトリクスが比率主導だからだ。比率がレシピで技術ではない。どら焼きやマドレーヌが失敗したら最初に見るべきは比率であって手順ではない。マトリクス4、卵、粉、野菜のハイブリッド。野菜が風味を運び、バッターは結ぶ。4番目のマトリクスではマトリクスが料理そのものになることをやめ、海苔になる。卵、粉、野菜のハイブリッド、塩味のパンケーキ系統、バッターについての料理ではない。バッターの中の野菜についての料理だ。バッターの仕事は、結び、熱の上で野菜を所定の位置に保ち、食べる人が手に取って噛める程度の構造を提供することだ。韓国のパジョンは、家庭料理人が最初に出会う例だろう。シンプルな小麦粉のバッター、カリッとさせるために少しの米粉を加えることもある、を熱した油の引かれた鍋に流し、ネギを長めに切ったものと、しばしば海産物、アサリ、カキ、イカを散らす。パジョンの風味はネギと海産物から来る。バッターの風味は意図的にほぼゼロだ。パジョンがぼやけていると感じたら、答えはより濃いバッターではなく、より良い、または多めのネギと添えるタレだ。日本のたこ焼きは同じ原理を別の幾何学で実装したものだ。薄いバッターを半球状のくぼみがある中鉄製の型に流し、それぞれにタコの小型を落とし、青ネギと紅生姜と揚げ玉を加え、料理人が長いピックでひっくり返し、強火の上で玉にしていく。バッターの仕事は包むこと。中の風味、タコ、バッターからのうまみ、水ではなくしばしばだしベースの液体、紅生姜が食べる人が味わうものだ。マトリクスは包み紙だ。たこ焼きの鉄板は200から220度くらいで動いている。このマトリクスのリスクは油火災ではなく、グレーの量は少ない接触熱傷だ。熱い鉄板、長いピック、料理人が連続して何度もやる素早い回転動作。指先ではなく必ずピックを使う。上からではなく横から弾く。新しい料理人は最初のバッチを焦がす。文字通り、そして食材的にも、それがマトリクスが教えてくれることだ。お好み焼きやベトナムのバインポットを食べたことがある読者は、すでにパターンが見えているはずだ。バッターは小さく静かで、料理はバッターが何を抱えているかに住んでいる。マトリクス5、加糖菓子の発酵生地、グルテンプラス油脂プラス膨張剤プラス時間。5番目のマトリクスは、パラグラフ2の変数たちが最も目に見える形でぶつかり合う場所だ。 加糖菓子の発酵生地、ブリオッシュ、シナモンロール、食パン、パネトーネ、タッタラーは、バター、卵、砂糖、牛乳をたっぷり加え、その上で酵母で何時間もかけて発酵させた小麦の生地だ。料理人は生地にほぼ全てを同時にやってもらおうとしている。発酵のガスを閉じ込められる強さのグルテンネットワークを作りながら、そのネットワークを絶えず邪魔する油脂と砂糖を抱え、柔らかさを支える加水率を保ち、酵母がゆっくり仕事をするだけの時間はかけながら、バターが分離して虹に出ない時間に収まるというふうに。シナモンロールは家庭の焼き手にとってこのマトリクスへの最も明瞭な入り口だ。生地は前夜に作る。強力粉、牛乳、砂糖、バター、卵、酵母、塩。リーンなパン生地より長く寝れる。なぜなら油脂がグルテン形成を妨害していて、ネットワークは抵抗の中で作らなければならないから。一次発酵は涼しい場所で、しばしば冷蔵庫で一晩、ゆっくり。酵母は穏やかに働き、風味が育つ。それから平らに伸ばし、バターとシナモンシュガーを塗り、巻いて棒にし、輪切りにして、二次発酵させ、焼く。食べる人が求めるのは、柔らかくふくよかなクラム、しっとりして生焼けではないバターシナモンの渦、ロールを引きちぎった時の軽い粘り。そのためには、生地は柔らかさのために加水率60-65%、油脂と戦うためにスタンドミキサーで8-10分のねね、手ねねならもっと長く、二次発酵で十分なガスを生み出して2度目の膨らみを得るための時間が必要だ。シナモンロールは安全の問題が油から中心温度へとシフトする場所でもある。焼き上がったロールは中心温度88-96°C を目指す。中心が生地のままであってはいけない。焼きが足りない加糖菓子生地はそれ自体は危険ではない、ベタつくだけだ。食品安全の問題はロールに傷みやすいフィリングが入っている場合に立ち上がる。クリームチーズのフロスティングを焼く前に塗ったもの、カスタード入りのバリエーション、傷みやすいフィリング入りのロールは当日中に食べないなら冷蔵すべきだ。生地だけなら室温で1日2日は問題ない。決め手はフィリングだ。このマトリクスを学んだ家庭の焼き手は加糖菓子生地の系統のほとんどを一度に学んでいる。ハッタラー、ブリオッシュ、日本の食パン、メキシコのコンチャ、同じ時間の形の油脂比率と卵の量が違うだけのバリエーションだ。マトリクス6、カスタード、凝固マトリクス、卵の凝固がマトリクス。6番目のマトリクスは、粉そのものを置き去りにする。カスタードはグルテンやデンプンから構造を得ない、例外はある。制御された熱の下での卵タンパク質の凝固から構造を得る。料理人が卵にお願いしているのは、ゲルに固まること。柔らかく、しっとりして、形を保つゲル、だ。凝固したり分離したり、ゴム状になったりせずに。フランスのクレーム・アングレーズはその前駆型のマトリクスだ。卵黄、砂糖、牛乳、バニラを穏やかに加熱しながら混ぜる。料理人は混合物をおよそ80-85°C に持っていく。卵タンパク質が変性し始めて牛乳をとろみづけるには十分高く、ミルクの中の炒り卵にならないには十分低い。その窓ソースはスプーンの背に膜を作る。固体ではない。料理人がちょうど良い瞬間に火から下ろすからこそ、それ以上固まらない、混ぜながらの半液体カスタードだ。クレームカラメルは同じマトリクスの固めた版だ。同じタバコ、牛乳、砂糖のベースをラメキンの底に焼いたカラメルを敷いた上に流し、湯煎で 150°C のオーブンに入れ、中心が75-80°C になるまで焼く。湯煎は安全装置だ。カスタードを水で囲み、水は 110°C を超えられないから、カスタードはすべての側面から穏やかに加熱される。湯煎がないと、縁が凝固する頃に、中心はまだ生だ。クレームカラメルが端から端まで均一に固まり、そこに透き通ったカラメル層を持っていれば、それはマトリクスがすべての変数で、正しく実行された姿だ。ここでは譲れない安全の話が2つある。1つ目はクレームカラメルのためのカラメル、砂糖は 177から 190°C でカラメル化する。カラメルは皮膚に張り付いてから燃え続ける。だから、糖の火傷は同じ温度の油の火傷より深い。熱いカラメルに水を加えるときは、必ず一歩下がって。飛び散りは激しい。万一の接触に備えて氷水を手元に用意しておく。ラメ菌には、高いところからではなく、近い距離から注ぐ。二つ目は、脆弱な食べ手のためのカスタードの中心温度。クレームアングレーズのベースは、卵の低温殺菌の範囲を下回って保たれる。だから幼児、高齢者、妊婦、免疫が落ちている人に出すときは、料理人は低温殺菌卵を使うか、温度計で80から 85°C の窓が、サルモネラを不活化するだけの時間保たれたことを確認する。湯煎で中心75から80°C に焼かれたクレームカラメルは、その点ではより安全な側にあるが、料理人が確信できないなら、同じ慎重さを当てる。6つのマトリクスを読めるようになった料理人は、世界の料理のほとんどの焼いたもの、揚げたもの、固めたものを正しい系統に置けるようになる。韓国のホットクは、マトリクス5に砂糖を中に入れたもの。フランスのクラフティは、マトリクス1を焼いたもの。スペインのフランは、マトリクス6。名前は変わる。変数は変わらない。同じ生地が文化ごとにどう変わるか。世界のほぼすべての料理文化は、何らかのパンケーキ、何らかのパン、何らかの揚げ衣、何らかの卵凝固系を持っている。3×2 の変数は、どこでも同じ。小麦または別のでんぷん、プラス水、プラス熱、プラス油脂、プラス膨張剤。文化が変えるのは、変数の調律とマトリクスの意図だ。生地もバッターも、意図的にグルテンを抑える方向に傾く。天ぷらの冷水と最小限の混ぜ方、どら焼きの柔らかな膨らみ、たこ焼きの素早く固まる決着剤。食パンも、ゆだね法で柔らかなクラムを作る。美意識は、歯ごたえより柔らかさ。フランス料理、生地と菓子は草花とラミネーションを磨く。クロワッサン、パイ生地、ミルフィーユ、シューカは、油脂と粉が物理的な層で交互に並ぶマトリクスを組み立て、オーブンの中で蒸気が層を分離して、フレーク状の構造を作る。美意識は、目に見える構造。ベトナム料理、生地はグルテンがそもそもない米粉に依存し、もろくレース状の皮を望ましい食感とする。バインセオ、バインコット、バインクオン、すべて米粉のマトリクス。美意識は、もろく薄く。韓国料理、バッターは2系統。パジョンジョン系統は小麦粉ベースで野菜を結ぶ。米粉系統、ソンピョントックは、構造的に持ち寄りだ。同じ台所が両方を作る。イタリア料理、生地はほぼ常に一つのもの。塩を入れた対話小麦、時に卵、強いグルテンネットワークを発達させてから、パスタ、ピザ、パンに成形。美意識は、歯ごたえ。レバント、東中海、ピタ、ラバシュ、マナキシュ、ファタイヤ。生地が焼けつくほど熱い養分に触れた瞬間に、内部の蒸気が一気に逃げ、薄い味噌に分離する、ピタのポケット、ひら焼きパン。美意識は、薄く焦げ目があり、しなやか。メキシコ料理、中核のマトリクスは、コーンマサ。ミシタマライズしたトウモロコシをすりつぶしたペーストで、グルテンらしいものはない。トルティーヤ、タマル、ゴルディタ。美意識は曲がる、わずかにざらつく。インド料理、チャパティ、パラタ、ナン、クルチャ、プリ、バドゥラ。変数の全範囲にまたがる膨大なパンの分類学。リーン無発酵、ギーで酸化、発酵、ヨーグルト膨張、揚げて蒸気で膨らます。インドのパンをマトリクスの目で読むのは、5つの変数が数十種類の別々のパンを生む様を見る最も早い道の一つだ。この駆け足の地図の意味は、第1章の同じセクションと同じだ。料理人がレシピの下にあるマトリクスを読めるようになれば、見たこともない伝統のパンのレシピを読んで、食べる前にその食感を予想できるようになる。自分の台所で起きた失敗を読んで、どの変数が外れたのかを理解できるようにもなる。5、よくある誤解。生地が緩いなら粉を足せばいい。時々はそう。けれどしばしば生地は適切に水はされていて、料理人が粉が水を吸う時間を与えなかっただけのことが多い。粉を足す前に5分休ませる。 グルテンネットワークはすでにそこにある水を結合する時間を必要としている。正しい水輪を超えて直された生地は休ませただけの生地よりゴワゴワでパサつく。バッターにダマがあるのは問題だ。天ぷらやバインセオにとってはダマは機能であって不具合ではない。それは乾いた粉の塊で、揚げ油の中で衣に特有の不均一なレース状のカリップを作る。天ぷらバッターからダマを混ぜて消すのは天ぷららしさを消すことだ。同じ原理はもう少し穏やかにパンケーキバッターにも当てはまる。カスタードが分離したのは熱が強すぎたから。その通りけれど、正確には卵タンパク質が局所のホットスポットで凝固温度に達したということだ。料理人が混ぜていなかった鍋底、湯煎なしのラメキンの縁、直し方はもっと低い熱だけではない、均一な熱だ。重底の鍋、湯煎、底をシリコンのヘラで絶え間なく混ぜる。冷たいバターはビスケットに、室温バターはケーキに、大体正しい。けれど料理人が覚えるべきは下の規則だ。冷たいバターを粉に切り混ぜるとグルテンを邪魔する。室温バターを砂糖とすり混ぜると空気を抱き込ませる。違う仕事だ。それぞれでバターが何をしているのかが分かれば温度の選択は明らかになる。クロワッサンはこう作るべきだ。多くの焼き菓子の伝統は自分たちの定型生地を絶対的に響く規則で囲んでいる。大抵の場合それは一つの良いやり方の記述だ。バインセオはベトナムの地域、北部、中部、南部で見た目も味も大きく違う。天ぷらは16世紀の長崎に到着したポルトガルのペイシンホス・ダ・ホルタを日本側がポルトガル人には認識できないものに作り直した完全な再解釈だ。パジョンには多くの形がある。キムチパジョン、カキパジョン、ネギだけ、そして韓国の家庭はどれが正しい一つかを議論する。これが本物のやり方は多くの良いやり方のうちの一つとして聞かれるべきだ。6. うまくいかなかった判定フローチャート。生地やバッターが料理人の期待通りにならないとき、失敗が済んでいる場所は6つに絞られる。失敗した生地やバッターに対してこの順番でリストを降りていくことができる。鍋の中にあるものはレシピが約束したものではない。下記を順番に試す。グルテンマトリクスが硬かった。テストどれだけ混ぜたか思い出す。粉が混ざりきった先まで混ぜ続けなかったか。はいなら過剰に練られた。直し方、次回は混ぜを減らし、泡立てではなくフォールドし、ダマを許容する。油脂、マトリクスが密で重く鉛のようだった。テスト油脂をいつ入れたか思い出す。冷たく保つはずのバターを溶かしてしまわなかったか。違う油脂を使わなかったか。はいなら邪魔が起きなかった。直し方、冷たい油脂は冷たく保つ。ビスケットやパイ生地のバターは作業中に約15度氏を超えないようにする。水、マトリクスが乾いてボロボロでまとまらなかった。テスト加水率を考える。粉が吸水しやすいもの、全粒粉、新鮮な粉で、レシピは普通の粉前提の量だったか。はいならその粉に対して水が少なかった。直し方、大さじ1杯ずつ水を加え休ませ確認する。膨張剤、マトリクスが膨らまなかった。膨張剤を確認する。ベーキングパウダーはまだ生きているか。熱湯に一つまみ落として泡立つはず。酵母は生きているか。一つまみを温水と砂糖に入れて10分以内に泡立つはず。化学膨張剤なのにレシピを寝かせすぎなかったか。酵母なのに時間が足りなかったか。直し方、膨張剤が死んでいたら交換、タイミングが違ったら調整。マトリクスが内側でいいか、外側で焦げか、ただ食感が違ったか。テスト温度を考える。オーブンは設定通りの温度だったか。オーブン温度計が存在する理由がある。油は天ぷらに適切な温度、170から180度氏で、140度氏でも220度氏でもなかったか。直し方、オーブンと揚げ油に温度計を、ダイヤルの設定は希望であって事実ではない。時間、マトリクスは合っていたが形が外れていた。テスト各操作の時間を考える。発泡生地は十分発酵させたか。カスタードはちょうど良い瞬間に火から下ろしたか。直し方、焼き菓子のタイミングは交渉の余地がない。重要な点では温度計を使う、 シナモンロールは中心88から96同士で、クレームカラメルは中心75から80同士で。6つすべて走らせてもマトリクスが間違っているなら、レシピ自体の書き方が悪い可能性がある。それも実在する状態で、コンロの上では直せない。このリストは第1章の7軸の判定簿と同じく、覚えるためのものだ。実行には1分もかからない。実行のコストは小さい。同じ失敗を3度繰り返すコストは、パン1斤、バッター1鉢、夕方の時間全部だ。7、料理人の面。ハノイの小さな台所で1年修行していた頃の話だ。朝のパン職人。その日のバインミーのロールと、カフェが売る数本のクロワッサンを焼いていた。2、変わった習慣があった。彼女は仕込んだ生地ごとに、ほんの小さな欠片をつまみ取り、丸めて、透明なグラスに入れた温水の中に落とし、その日のメインの生地の隣のカウンターに置いていた。最初の週、私はそのボールが何のためなのか聞いた。彼女は、浮くのを待っている、と答えた。小さなボールが水面に上がってきたら、メインの生地は成形できる状態になっている。それは、時計よりも正直な目印なのだ、と、民間の技法だと私は思った。可愛らしいけれど、不正確な、と3ヶ月見続けて、私は逆だと理解した。グラスの中のボールは、生地のガス体質量比のリアルタイム計測だ。酵母が発酵すると、ガスはグルテンネットワークの中に閉じ込められ、生地の密度は下がる。密度が水より低くなると、ボールは浮く。メインの生地は大きいだけで、それ以外は同一だから、同じ瞬間に同じ密度になっている。十分膨らんだかを推測する必要がない。水が答える。彼女はその技法を祖母から教わったと言った。祖母はその祖母から。誰も密度とかガス体質量比とは言わなかった。彼らはただグラスの水と小さな生地のボールを持っていて、そのテストを信用していた。私はあのグラスのことをよく思い出す。マトリクスの変数、グルテン、油脂、水、膨張剤は結局のところ、不透明なボールの中で何が起きているのかについて、料理人が頭の中に持つモデルだ。何を調律しているのかに名前を与えてくれる。名前があれば、料理人は予測し、トラブルシュートし、料理館で技を移植できる。けれど、変数そのものは生地ではない。生地は生地だ。熟練の焼き手は、何百回も焼くうちに、変数で考えるのをやめ、変数を手のひらで感じ始める。生地がベタつく、粉を打つ。生地が硬い、5分休ませる。バッターが薄い、もう一さじ折り込んで止める。計算ではない。変数が頭から指先に移ったということだ。これがすべての焼き菓子の技の道筋だ。レシピ、変数、判定フローチャート、そして最後に手。手が目的地で、最初の3つはそこへ至る道だ。8、図と表。構想レイアウトに入るとき、3つのビジュアルを入れる予定。図1、マトリクスの家系図。上から下に枝分かれする図。一番上に、粉プラス水プラス熱、2本の主枝が降りる。グルテンを発達させる枝、パン、パスタ、ピザと、グルテンを抑える枝、ケーキ、ビスケット、天ぷら。葉に世界の伝統からの代表的な料理が配置される。図2、6マトリクス表。6行、各マトリクスごとに1行。5列、支配的変数、代表的な料理、よくある失敗モード、温度の窓、目指す食感。図3、うまくいかなかった判定目、パラグロクの判定フローチャートのビジュアル版、1枚に印刷して、家庭のオーブンの上に貼れる形式で設計する。9、章のまとめ。この章を読み終えた読者は、最低でも4つのものを手に入れている。1つ目は変数、グルテン、油脂、水、膨張剤、加えて熱と時間。料理人は、どんな生地やバッターのレシピを読んでも、この6つのダイヤルを通して、混ぜる前に結果を予想できる。2つ目は6つのマトリクス。液体バッター、湿った粉の衣バッター、パンケーキ、ケーキ、卵、粉、野菜のハイブリッド、加工菓子、発酵生地。世界の台所で焼かれたり、揚げられたり、固められたりするもののほとんどは、この6つのどれかに、それぞれの文化の調律を加えたものだ。3つ目は、判定フローチャート。生地やバッターが、期待通りにならないとき、 6つの質問のリストが最も多い失敗を順番に走らせてくれる。最初に「はい」と答えが返ってきた質問が修正点。4つ目は文化を超えるパターン。フランスのクロワッサン、韓国のパジョン、ベトナムのバインセオ、日本の天ぷら、インドのパラタは別々の技ではない。同じ小数の変数を違う方向に調律して違う時間の形に向けたものだ。このように読めるようになった料理人は、新しい伝統に出会うたびにゼロからやり直す感覚から抜け出せる。読者がこの章で手に入れていないものは完成したレシピ集だ。それはサイトの残りが担っている。この章は枠だ。レシピはその枠がボールに当たる現場だ。実例をたどりたい読者は、サイトの個別ページ、エビ天、マドレーヌ、クレームアングレーズのベースが次の一歩。卵の科学に踏み込みたければ、タンパク質凝固、デンプンの科学なら、デンプンのとろみ漬け、カスタードの属全体については、カスタードの仕込み。10、次の章へ。この地図の次の章は、発酵と時間、食材が熱に出会う前に、長くゆっくりと進行する科学。発酵記事はこの章と次の章の境目に座っている。第11章は、発酵を一つの世界として扱う。キムチの各味噌の樽、サワードーのスターター、魚醤の桶、同じ変数の集合、微生物、時間、塩温度、が、世界で最も重要な風味源のうち、十数種を生み出す。次に生地かバッターを混ぜるとき、泡立て器に手を伸ばす前に、一瞬だけ立ち止まる。そしてこう問う。これはどのマトリックス、どの変数が仕事をしていて、どの変数が意図的に抑えられている？答えが、激しく混ぜるか、早めに止めるか、休ませるか、すぐに焼くか、冷やすか、温めるか、を教えてくれる。マトリックスはゴールではない。料理人がボールが何になりつつあるかを見るための目の使い方だ。